協会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。福井県にも自転車好き専用ルームが登場。
ほう、これは何、はい、ホテルの話。
そうなんです。
旅館、
はい、旅館という
か、あ、旅館、はいはい。
サイクリスト向けのサービスを行う宿泊施設が各地に誕生していますが、うん、結構ね、このコーナーでもね、ご紹介しますよね。
あの茨城のね、あの土浦のやつとかすごかったなっていうのありましたけど、
福島とかもありましたよね、はい。で、今回取り上げるのは福井県敦賀市の旅館、敦賀さざ波リゾート長兵衛にできた輪の間。
ほう、
はい、輪とはまさにあの車輪の
輪です。車輪の輪ですね、
はい。
あのね、敦賀市って、
はい、
今自転車気合い入ってるんですよ。
お、
あのね、いろんな自転車イベント行くと、
はい、
あのほらサイクルショーみたいなのがあるじゃないですか、でそうするとね、敦賀市必ずねブース出すの、でサイクルルートがこうですって。
まあ、あと敦賀市といえばね、今月16日に北陸新幹線、うん、金沢敦賀間が開業するということもありますから、はいはい。でこの輪の間ですが、うん、定員は2名から4名で、専用の玄関から愛車を運び入れることができ、うんうんうん、室内に4台分、玄関の外に2台分、
うん、
館内通路に2台分の自転車スタンドを設置。ジェットバスルームは敦賀湾を眺めながらくつろげる癒しの空間となっております。これ写真、うん、今資料の
中にあるんですけど、
素晴らしいです
ね。ジェットバスはこれは自転車関係ないですよね。
そうですね、
さすがにね、輪っかの形をしてるってこと
ね。はい、輪の間で輪の形をしてますけど、でしかも、うん、その輪の間専用のレンタサイクルとして、はいはい、ブロンプトン、
そうなんですよね、
折りたたみのね、うん、英国の折りたたみ自転車として有名なブロンプトン、私も持っております。
はいはい、
これをがレンタサイクル、ブロンプトンをレンタサイクルってすごいですよね。結構いいお値段するんですよ。
いや、かなり珍しいですよ。
そうですよ、
よくもうすごいな、用意したなっていう、
用意しましたね、気合入ってますね。
気合入ってますね。
でもなんかブロンプトンで回ったら気持ちよさそうなエリアなんだろうなって感じしますね、うん。
あのね、道がいいの。
あ、そうです。
敦賀湾は、
あ、
素晴らしい。
これは期待したいですね、うん、もっと綺麗なお部屋ですね、は
い
は
い、いや本当ですね、
素晴らしい、うん、期待したいです、
はい。
さあ続いてはこちらのニュースです、
はい。
香川県の高松競輪場の再整備計画、
はい、
サイクルツーリズムにつながる施設に、
という。なるほど、これはね、
はい、
全国いろんなところで、
はい、
競輪場ってね、あの老朽化してるっていうのはあるんですよ。
まあ、そうですよね。
でそれを再生するっていう事業の一環だと思うんですけどね、
はい。
これオープンから74年、
そうなんですよ、
はい、
だいぶ老朽化が進んでいるというところから、うん、高松市は高松競輪場を建て替えることにしています、
うん。
でその発表された計画によりますと、
はいはい、
競輪場の客席や駐車場を現在より縮小した上で、うん、新たにスポーツゾーン、パークゾーン、マーケットゾーン、そして子どもたちが遊べる広場の4つのエリアを設けることにしているんですね。
これはなんか今これ目の前にあの計画図がありますけど、
はい、
競輪以外がなんかすごいんですね。
すごいですよね、
うん。ホテルもまんまん中にドーンと立ってるし、は
い、でマーケットゾーンもかなり広いですから、うん、結構いろんなお買い物ができる場所としても
ということなんでしょうね。
いい感じになるんでしょうし、
こういうやり方なんだ。あのね、競輪人口っていうのはね、このところやっぱりねちょっと減ってるんですよ。
ーー
競輪ファームみたいな人はね、
ええ、
で、まあ、それで競輪盛り上げようっていうのも、まあ、一つのやり方ではあるんですけど、
はい、
まあ、それに限らずっていうのか、競輪はちゃんと残したまんま別のお客さんも入れようっていう、
うん、
まあ、これは新たな取り組みなんだなっていう。
そうですね、うん。スポーツゾーンには自転車でジャンプや回転をする BMX の競技などができる都市型スポーツのコースを整備。
あ、そう、はい、
これもできる。でホテルできる、
うん。
でこちらも客室に自転車を持ち込みしたりだとか、であとパークゾーンにはカフェや子供が遊べる場所を設けて、マーケットゾーンは休日にマルチを開催するのと、もうだからもう、
うん、
全世帯に向けてっていう感じですよね、うん、
ですね。
これは素晴らしいですよ。
なるほど、こういうのやってんだ。
はい、それでまあ、うん、サイクリストに訪れてもらい、サイクルツーリズムの起爆剤となるような施設を目指したいと。でもちろんその今競輪のファンが減っている傾向にあるって話もありましたけど、こういう施設ができたら自転車でじゃあ行こうってなって、うん、それで競輪見てみたら競輪の迫力に触れてまたファンが増えたりっていう相乗効果もありそうですもんね。
あると思いますよ。
いや、こういった施設、うん、今後、まあ、全国的に老朽化が進んでる話、先ほど北さんもありましたから、
そうです
こういった取り組みがうまくいけば、うん、あ、うちもこういうにやろう、こういうにやろうっていうところが増えてくる可能性ありますもんね。
そうですね。
これは期待したいです。
はい、
以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、自転車活用推進研究会事務局長の宇都宮淳さんをお迎えします。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのがSBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークは、しっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は、自転車協会 SBAA ホームページ、 sbaa-bicycle.com まで。
さあ、ゲストコーナーです。自転車活用推進研究会事務局長の宇都宮淳さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
引田さんはもうよくご存知ですよね。は
い、もう同じ自活圏のメンバーですから、はい、事務局長。
そうですよね。
で、私は理事
で、もう随分お付き合いとしては長い。
長いです。長いですね。
長いですよ。もうどれ
20年になりますかね。
あ、そうですか。はい、僕もあのイベントで、はいはい、呼んでいただいて、うん、一緒にステージに立っていろいろお話、はい、トークさせていただいた
りとか、ね、なんかそうらしいですよね。はい、京都、
京都で、
そうなんです、京都でのイベントだったんですけども、まあ大雨に降られたんですけどでは宇都宮さんのプロフィールを私の方からご紹介させていただきます。宇都宮淳さんは1966年兵庫県のご出身。リクルートへ入社され、自転車の魅力に気づかれて自転車通勤を開始。多くの方に広めたいと自転車関係の事業会社を起業されます。さらに自転車通勤者応援サイトの東京通勤ストを立ち上げ、自転車活用推進研究会事務局長のほか、株式会社 X ゲートの代表、東京サイクルデザイン専門学校非常勤講師を務め、自転車の魅力を発信されていますということなんですね。
このところの活躍はすごいわけですよ、宇都宮さんはね。
あ、もともとね、ずっとやられたんですけど、
どこの自転車イベント行っても必ずいるの。ハブ、ハブ男。ハブってね、車輪の軸のハブですけど。
あ、
そうそうそう。
やはり自活圏としてはね、うん、はい、その自転車のその業界のハブでやりたいという、はい、まあ、それをもうね、できるだけこう体現していきたいなというふうに思っております。
まさにこういろんな方同士をつなげている。で、そんな宇都宮さんに、はいはい、ここ最近の自転車に関する変化について、うん、特に気になるトピックスを3つ挙げていただきました。はい、それがヘルメットの努力義務化、うん、違法を含む電動モビリティの大量出現、うん、そして青切符の導入。これいくつかお話をお伺いさせていただきたいんですけども、うんうん、まあ、ヘルメットの努力義務化はね、
はい、
やっぱり大きかったですもんね。
大きかったですね。はい、昨年あの12月に、自活圏が毎年その重大ニュースという、はい、自転車のニュースを発信してるんですけども、うん、それでも1位を取りまして、はい、それだけあの皆さんの関心が高かったということです。うん、 ですよね。
実際増えてる感じは内海さんとしてどうですか。
街中で見かける機会は増えましたよね、うんうん、ただ、まあ、全員が被ってるってわけでは当然なくて、
はい、
今まで被ってなかっただろうなという方が、まあ、これの方なんかもね、
う
ん、結構被って発
生
しておられる感じなので、まあ、そこがちょっとこうやっぱり変わったなという印象は持ってます。
そして引田さんが気になるであろうが、うん、違法を含む電動モビリティの大量出現、
デンジャラス自転車ってやつですよね、
はい、
うん、まあ、これはそれもデンジャラスを含む、はい、まあ、電動モビリティ、うん、これ増えたなと、
増えましたね、うん、本当増えました、うん、はい、まあ普通にその道路を走ってくれる分にはまだいいんですけど、
はい、
あれがその歩道を走り回ってるというのがちょっとね、うん、たまらないな、
怖いですね、
本当怖いです。
僕も先日やっぱ怖い思いしましたね。
あ、本当にな
んかあれ、うん、また音しないじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、車道のもちろんキープレフトで走っていて、うんうんうん、でここに立ち寄りたいお店があるので、うん、ガードレールの切れまで歩道に僕が入って、はい、そこで止めてそのお店に用事があって、
はいはいはい、
で入ろうと思ったら、うん、もう全く気配なく、うん、歩道をそのものすごい太いタイヤの手をひねれば走るやつがスーって来て、うわ危なってなって、でそのまま信号無視でシューって行って、その後それで車道の方にボーンって出てってみたいな、もう
すごいスピードでね、
はい、
いやいや、
だ完全に最初感覚としては、はい、うん、オートバイが来たっていう体感だったんですよね、
あれ大きいですもんね、なんか
怖いですね、
存在感がすごいです、
タイヤが太くて、あれなんであんな流行ったんですか
ね、やっぱりそのかっこいいっていうところが大きいと思うんですよね、彼らにしてみれば免許持ってない方でも、うん、まあ、乗れるよっていうことになって、うん、厳密に言うと乗れないのもあるんですけど、
はい、
もうなんか知りませんでしたみたいなことで、結構その、まあ、売っちゃう人も売っちゃう人だし、買っちゃう人も買っちゃう人で、やっぱそういった乗り物が出てきていると。でこれね、うん、まあ、やっぱり危ない危険だってこう言うのは確かに簡単なんですけど、うん、我々としてはできるだけこう、まあ、合法の人たちは少なくともですよ、味方につけたいっていう思いがありまして、
う
ん
う
ん、これ、まあ、よく私なんかも言うんですけど、
はい、
デンジャラスの中の合法のやつ、うん、つまり電動サイクルってやつですよね、はい、であれほっとくとね、うん、もう飲まずにもう出ちゃうわけですよ、
はい、
で昨今ねシェアサイクルであれを扱うってとこ出てきたじゃないですか、はい、で、うん、そうそうそう、でオープンストリートさんが作って、うん、出して、
はい、
でそこで管理して、もうどうせ出回るんだったらしっかりやってくれっていう気もね、はい、しなくはないんですよ。もうどうすればいいのかっていうね、だってどっちにしたってキックボード見ててももう出回っちゃったじゃないですか。
そうですね、
止められない、
止められない、
これは世の流れですからね。
もうね、じゃあどうなのかなっていうね、うん、
まあ、確かにそのいろいろ事故やら、うん、ね、怪我をする方ですとかね、はい、亡くなる方まで出てて、うん、でこれやっぱりちょっと問題なんじゃないのっていうところで結構ネットなんかでもね、うん、叩かれてますけども、
うん、
まあ、うまくその使えば確かにその新しい産業という側面も、うん、
はい、
我々としてはんと思いながらも、うん、でもまあそういう部分もあるよなって思って、うん、であるならば、うんうん、上手にこう付き合いたいなっていうふうには思ってるんです。
やっぱりこう、うん、今の世の中、うん、特に SNS とかの論調っていうのはゼロか100かみたいな話になってしまうから、そうではなく、ね、8対2とか7対3とかいろんなやり方があるんじゃないかって、バランスのやり方があるんじゃないかっていう、
でその中で譲らないとか譲らないっていうのが、
うん、もちろんこれ線はどうしてもっていう、
歩道は無理、歩道ね、
でしょ、
歩道はもうダメだと
は
思う、
歩道はダメです、
そこだけはね、なんとかしてほしいなと、
う
ん、
そうそう思った
りする。でそうした中、やっぱり一番注目なのがこの青切符の導入なんですよ。この3つのトピックスのうちの最後になりました。
でやはりその、まあ、いろんな意見があるという中の一つに、うん、はい、この青切符というものもまあ入ってくるわけですけども、うん、厳罰化とかっていうね、うんうんうん、報道のされ方もするんですが、
はい、
まあ、実際は厳罰化ではなくて実はその、うん、反則金を払えば何もなかったことにするよという意味ではですね、
うん、
まあ、緩和と言ってもいいかなとは思ってるんですが、うん、まあ、一般的な見方でするとやっぱりこう今まで、ね、それこそノホーズだったところがですね、
うん、しだったから
取り締まられるという意味では厳罰化という受け止められ方をしてるんですけども、うん、まあやっぱりそのこれだけこういろんなのが出てきてですよ、うん、先ほどの、ね、話からも まあやっぱそういうこうけしからんやつらもね、うん、増えてますので、やっぱりその自転車にもルールがあるよと、でルールを守らないと、危険ですよというところですよね、その、まあ、なんていうんですかね、制度ありきでって言われると、まあ、それはちょっと違うよねっていう話はもうこの委員会の中でも、うんね、有識者委員会の中でも散々それをやめてくれと、ただやはりその危険であると、
はい、
まあ、それをこうなん安全にするために、取り締まりをしますっていうことであれば、その文脈であれば OK ということで、まあ、最終的にその有識者検討委員会の中では答申として出したということなので、まあ、もうやむを得ない、やむなしということになっています。
私は青切符基本的に導入賛成なんだけど、はい、もうやるべきだと思うんだけど、はい、難しいのは、どこまでその青切符を切るかですよね。はい、例えば具体例としてスマホ見ながら運転はどうなのか、
アウトです、
うんね、アウトだって即事故に結びつくからっていう、
そうですね、う
ん、じゃあ中高生の2人乗りはどうなのかとかね、傘差し運転はどうなのかとか、はい、だんだんグレーになってくるでしょ。でそうもうおばちゃんの傘差し運転までその青切符だーでも5000円だみたいなことになると、
うん、
これはこれでもう警察の手も足りないし、どうなのかなっていう。
そうですね、警察官のやっぱ数が、うん、やっぱ日本は国際的に見ても非常に少ない。
あ、そうなんですか。
そうなん
ですよ、まあ、対国民の比率がねすごく少ないんですって。
それだけ治安のいい国、
そうそうそう、
あ、そうとも言えるわけです ね、
うん、
ね、
なので、まあ、おまわりさんがその道案内から、ね、拾得物の、
そうよ ね、
うん、ね、それこそその極悪人のその逮捕から、はい、まあ広い範囲をその守ってくれているので、あ、まあ、交通違反のね、その取り締まりにどこまでその人的パワーを避けるのかという部分もあるんですけども、うん、それについては民間の力も活用しようみたいな話が出て、はいはい、
あ、そう、
まあ、具体的にその辺どうするかっていうのはね、これからのまだ検討課題で、今、うん、あの青切符導入するよって言ったところまでは決まってるんですけど、じゃあどうするのっていうのは実はここからガイドラインを、まあ、作っていくというのが2年間一応あるので、施行まで、
あ、
2026年からな
んだ。まだ2年あるんだ。
2026年なんですね。
なんだ、私今年4月もうやんのかと思ってた。
いや、声掛けは今年の4月からもやります。
ああ、そう、うん、
ただまあ、今まで通り健康カードを渡して、うん、でもうそういうのもチェックはしていくらしいですね、
うんうん、
であんまりその同じ、まあ、大体同じ地区で同じやつらがこう毎回やってるとなると、うん、まあ、目はつけられるでしょうけど、
ね、なるほど、なるほど、
実際にその青切符は2026年からということだそうです。うん、
そう、
いやー、それはでもまだまだこれからなんですね。
う
ん、
これから
のね。だから青切符っていう単語がすごく皆さんのイメージにバッと広がったじゃないですか。
そうそうそう
そう、えってなったけど、はい、まだまだ具体的な内容はこれから詰めていくんだ
と。で、実際おまわりさんたちも、うん、多分わからない。
多分そうなのよね、
はい、
だって自転車ルールって複雑だからどこまで捕まえていいのか、どこはまあまあ設営で終わるのかみたいなの分かります
なので、まあ、この2年かけておまわりさんたちの教育も徹底的にやろうと、
はい、やっぱり、
ね、あ、なるほど、
いう、うん、準備期間、
ちょっと自家検の皆さんに頑張っていただかないといけないということになりますね。
おまわりさん一人一人がもうデンジャラス見て、お、これは違法だ、
違うと、
これは脱法だ、これはなんとかだみたいな、
分からないし、
今分かんない、
絶対分かんないですよね。いやでは、自転車活用の未来のために必要なことを教えていただければと思うんですけれども、
はいはい、まあ3ついつも申し上げるんですが、
はい、
インフラの整備ですね、はい、これは青切符とも絡むんですけども、取り締まりばっかりやってもですね、ちゃんと走るとこないじゃないかよって言われちゃうのが、うん、我々としても困るので、はい、ちゃんと安心して快適に走るその空間を作ってくださいねっていうのはセットでお願いをしています
。
それから正しいルールっていうのはやっぱりその免許持ってないお子さんも含めてですけども、うん、そういった方々これからもまあ増えていくので、そういった方々にきちんとその教育をすること、うん、それから広報すること、
これはやんないとね、はい、
これが2つ目ですね。で3つ目はやはり今回まあ青切符って話もありますけども、うん、取り締まり今まであまりにもやらなすぎた、
うんうん、
はい、これをまあ反省してですね、これからきちんと 取り締まりをしていくということで、うん、あちゃんと自転車にもルールがあるんだなということを周知していくという、うん、この3つをですねやっぱセットにして、進めていくことで自転車の未来というのはですねますます、はい、これからあの明るく展望を開けていくんじゃないかなというふうに期待をしているところです。
そう、うん、悪気があってやってない人も多いんですよね。
いやまあそうなんですよ。
全く知らないっていうパターンもあるじゃないですか、はい、知っててこそこそやってる人たちももちろんいるんだけど
かもしれない。
でも本当に知らないんだろうなっていう感じで走ってる人いますもんね、はい、思いっきり車道の右側走っちゃってるけど、あこの人多分完全に知らないなっていう感じで走っちゃってる人とかやっぱりいらっしゃるし、
まあ、そういう意味でもきちんとその環境を整備して、うん、ちゃんとその、ま、守ってる走ってる人たちをあの安全快適にその走れるようにしていくってことが我々にとっても大事なテーマだなというふうに思って考えています。
だってねこの宇津美さんが今言ったね、うん、3つのポイント、要するにインフラの整備とそれからルールの教育それから取り締まり、
はい、
これみんなドイツやオランダで当たり前にやってるでしょ。
で、あの警察も言ってるんですよ、うん、日本の警察もこの3つを3本柱として、うんうんうん、じゃあやろうよ
やろうよと実現されてない。
そうなんですよね、
悔しいな。
いやでもね、うん、青切符の導入も含めてこれから、ね、ヘルメットもあるし、はい、いろいろいい方向に進んでることは間違いないと思いますんで、はい、
そうですね、
ぜひぜひこれからも頑張っていければと思っております。ということで今週のゲストは自転車活用推進研究会事務局長の宇津美純さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマはもうすぐ北陸新幹線金沢敦賀間が開業ということで、はい、初めての輪行の思い出。
初めての輪行ね。
そうなんですよ。初めてってどれなんだろうっていう
正直、ね、
数多く輪行してると
思い出せない。不思議
そうなんですよね、
うん、でもね不思議に初めてはどれだっていうのは思い出せないんだけれども、はい、でもどんな輪行だったかは覚えてるんですよ。輪行だったかっていうのかね、あの一番最初に私があの自転車に、まあ、取り組んでっていうのかね、はい、あの乗ってた自転車ってブリヂストンのユーラシアっていうやつで、
旅用の自転車ですね。
ランドナーなんですよ、はい、ランドナーもで当時のランドナー80年代でしたから、はい、80年代のランドナーっていうのはもうなんていうのかね、輪行しにくいんですよ。泥除けがついてて。
そっか、輪行っていうのは、ね、うん、あそこリスナーの方はもしかしたらね輪行が分からない方もいらっしゃるかもしれないですけど、輪行っていうのはそのタイヤを外したりなんだりして、はい、あの袋に入れて電車とか公共交通機関乗せて旅先でまた組み立てて乗るみたいなのを輪行っていうんですけど、
ね、分解して、ね、組み立ててみたいなことをやるんですけど、はい、ロードバイクってやりやすいじゃないですか。
そうですよ ね
前と後ろがパリンと外れて、はい、で重ねればもうちっちゃくなるしっていう。ところがねランドナー特にね80年代のランドナーって輪行しにくかったの。泥よけがあの窓ガードっていうのか、
ま
あ、泥よけです
よ。しっかりついてます
ね。しっかりついてて外れないし、しかもね80年代っていうのはね、はい、ああいうランドナーにも電線を這い回すっていうのが流行った時代だったんですよ。
は
何かっていうとね、前にダイナモっていうあのブーッと回る、
はい、
あの発電機あるでしょ。
昔の自転車でイメージできますかね。
そうそうそうそう。でペダルが確実に重くなるっていう、
回す力で発電するような形の。
であれで前のヘッドライトもつける、後ろの尾灯もつけるみたいな感じでね、あの線をダイナモからあの導線をこう引っ張るわけですよ、
うんうんうん、
で泥除けの内側をこう引っ張ったりとかね、なんかいろんなのあったりして、
大変そう。
タイヤ壊れないのよ、壊れないというか分解できないのよ、
うんうんうん、
でもうこれ参ったなと思いながら、しかしやっぱり遠くには旅に出たいしということでね、はい、でこれ一回ね大分だか福岡だかで飛行機乗る際にね、そのランドナーを壊したことあったんです。壊したって分解したの、もうねもう空港 その駐車場みたいなところで、
はい、
もうでも宿泊してもうこうその分解して袋に詰めて、でもそれでも飛び出るわけですよ。
あ
まあ行ったなっていうね。
うそうか
そう多分ねそのあたりが最初の輪行 で、でその後ねロードバイクとかクロスバイクに切り替えた後はこれ楽だわいと。
そうか それを経験した後だと楽ですよね。そうそうそう。
でさらに折りたたみになるともっと楽だわいと。
そうですよ。
参った参ったと。そう
僕はだから本当に初めての輪行っていう意味で言うと、はい、
うんうん、
僕はもう最初から折りたたみのフォールディングバイク
を
いきなり買ってるん で、
はい、
買ったその日、
うん、
予約して持ち帰りますっていう日にもういきなり輪行したんですよ僕、
はいはいはいはい、
輪行っていうか、はい、ちょっとまあ今だったら全然走って帰れる距離だけど、うんうん、初めてそういう本格的な自転車に乗る、
うん、
いきなりこの距離帰り自転車で帰るは怖いなと思って、うんうんうん、どうせ折りたためるからやってみようと思って、うん、その最寄り駅まで走って、
はい、
畳んでまあ1時間弱電車に乗って帰ってくるだったんですけど、うんうんうん、初めての輪行はね恥ずかしかったっすね。
はあ、ははあ、それどういう意味？
なんか、
う
んうんうん、多分これから欲しいなと思ってる方もその経験一回はすると思うんですけど、
うんうんう
ん、なんだかよくわからないでっかい袋を持って電車に乗ってるっていうのが自分がその経験初めてだと、
うんうんう
ん、なんかねなんか気恥ずかしいというか緊張するんですよ。
でみんなに見られてるような気がするね。
見られてる気がするんです、
うんうんうんうん、
それがしかも初めての本格的な自転車だったから、うん、余計そうなんですよ、
うん、
これは必ず一回は通る道なんでリスナーの皆さんも、うん、それは覚悟しておいてください、
う
ん、でもね気にしなくていいです。なるべくそれ僕知らなくて、ま、電車の真ん中乗っちゃったりしたんだけど、
はいはい、
あの後方車両とか前方車両の一番端とか、はいはい、そういうとこ選んで
なるべく
邪魔にならないところに折りたたんだり分解した自転車を袋に入れたやつを置くっていう形取れば、うんうんうん、そんなに恥ずかしくなく、うん、なんか、ね、緊張するんですよね、うん、初めての輪行って
だけどまあまあ、他の人で言うとねもう見てないよ、は
い、
お前のことなんてみたいな話ですから気にしてない
んだけどっていうことなんで、
う
ん、ぜひぜひそこは、ね、気にせず、
いや気にせず
勇気を持ってリンクを楽しんでいただければと思います、
は
い、
必ず袋に入れるように
そうですね、それが大事です、はい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまりBAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや、宇都宮さんは喋りめちゃめちゃ上手ですね。
結構いろんなテレビ出てますよ。
そうですよね。
朝のワイドショーなんかで、ね、自転車の解説やりますなんてことあるじゃないですか、
はい、
俺出てんじゃんみたいなね、しょっちゅう出てる。
で今までとはやっぱり違う視点で青切符のことにしても、はい、その危ない電動の自転車の話にしてもちょっと違う視点からちゃんとお話してくださるから それがすごく分かりやすく伝わってくる。違う視点で話されると一瞬混乱しそうになるじゃないですか、う
んあれとね、
でもすごい分かりやすかったですよね。でも考えてみたら宇都宮さんご自身のサイクルライフについては全くお話聞けないままでしたね。
そうなんですよまた来てもら
う。そうですね、また来てもらってぜひぜひねいろいろなお話伺えればと思います、はい、番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
北里志でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。